私たちの救い主イエス・キリストの父なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられていきますように。あなたの救い主なる神の子イエスは人の目にも見えず私たちの手で触れることもできません。しかしながらイエス・キリストは今もあなたのうちに生きて働いてくださり、その命のうちに御言葉を語り、私たちの心の叫びをこの方だけは必ず聞いてくださるのです。ですから私たちは改めて自らの目で見える何か、それにより頼むのではなく、今も確かに命をもって生きて働いてくださる救い主イエスに心を向けながら、この方にあなたの願い祈りを捧げるものとされてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの血なる神様、あなたの清き正しき皆を心から褒めたたえます。御神様、私たちは目に見えるところは貧しいかも、満たされていない、うまくいっていないかもしれません。しかしながら目に見えないところであなたは絶えず神の子イエスの御言葉を語ってくださり、またイエス様は御言葉と御霊と祈りのうちに共にいてくださる。見えざるところではあなた方は豊かなものであり、決して尽きることのない宝と富を得ていると、あなたはイエス様を通して語り、あなたの民であり、あなたから憐れみを受けるものであるということを心に深く留める幸いを与えてくださり、ありがとうございます。また御言葉を語り、この身体なる群れを導いてくださるイエス様、イエス様がお一人お一人の命のうちに語り現れてくださいますように、イエス様、あなたにより頼む心を新たにまた与えてくださいますようにお願いいたします。今日もイエス様、あなたを通して父なる神に私たちを心からの褒め歌を捧げ、神の御名を喜びを持って称えるものと作り変えてください。このように感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは皆様にお渡ししておりますこちらの詩歩の裏表紙のところ、御言葉のまとめのところに入ってまいりましょう。ルカ17章12節の御言葉、ある村に入ると重い皮膚病を患っている 10人の人が出迎え、まあ、すでに死の時を悟られたイエス・キリストが十字架の死が待ち構えているエルサレムへ行く道において通り過ぎたある村で、決して癒されることのない病を持つ人々の出迎えを受けられた。ここで少し思い巡らしていきたいのは、次の問いのところです。なぜイエス様がこの村に入ってきてくださったのに、他の村人は誰も神の子イエスを迎えに来なかったんでしょうか。その答えの一つとして次の矢印のところ、おそらく人々は彼ら十二の人とは違って神の救いを求めるほどの大きな苦しみはなかったのかもしれません。もしかしてこの村は貧しくなかった。食べる過程にも飢えていなかったかもしれません。次のところ、米印のところ、この中人の人とイエス様との交わりを通して言えることは、あなたのうちに今ある悲しみも痛みもそれで終わってしまうならば、辛いだけですけれども、それをキリストに向けていくならば、いや、今その時かもしれません。悲しみも痛みも救い主イエスにあなたの心を向ける力、助け、その道の始まりとなる。ですから、その悲しみも痛みも決して無駄ではない。続くルカ17章13節の御言葉、十二の人は救い主イエスにこう叫び求めた。イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください。憐れむという言葉を、もともとの言葉を見ていきますと、相手の苦しみを深く知り、そしてその人から求められている助けを施すとなります。次の星印のところを見ていきましょう。なぜ十二の人はイエス様に叫び求めることができたのでしょうか。おそらく彼らは村に入られた神の子イエスが私たちを必ず救ってくださると信じた。このイエス様ならば助けを与えてくださると、叫ぶに値するお方である、願いを届けるに値するお方であると信じることができ、この方に命を、これからの行く末を委ね、願いを届けようとした。そうです、イエス様は私たち一人一人の嘆きを聞いてくださり、叫ぶに値するお方です。矢印のところを見ていきましょう。あなたの心の声、それは人にはわからない。抱えている悩みも他の人から見ればなぜと思われるようなこともあるかもしれません。しかしイエス・キリストは私たちの心をその深くまで見ていてくださり、その声をも聞いてくださるお方、今もイエス・キリストは生きてあなたのうちに働いてくださる、この方こそが私たちの望みであります。 次の問いのところを見ていきましょう。この十人の人はイエス・キリストに憐れんでくださいと叫び求めることができた。これと同じ、今までまたどんな時にあなたはイエス様憐れんでくださいと叫ぶことができたでしょうか。その時のことを改めて思い起こしていただきたい。その叫びに向かう力というのは一体どこから来たのでしょうか。まあ、今日の福音書の中で見ている重い癒されることのない病を持つ10人の人は救い主イエスに向けて声を張り上げ大声でこう叫びました。イエス様、私たちを憐れんでくださいと。この叫びこそが彼らだけじゃありません。私たち一人一人が神の救いを受ける確かな道であり、この叫びこそが神と私たちをつなぐ一つの道となっていきます。まあ、この時の出来事を思い返していただきたいですけれども、イエス・キリストが入られた村の中で憐れんでくださいとの願いを届けることができたのは病ある十人の人だけです。残りの村人たちはイエス・キリストの身元にすら来なかったんです。せっかく来てくださったのに。イエス様は他の村人のそばを通り過ぎてエルサレムへと行かれたわけで、せっかく通られたのに。けれどもこの村で神の御業を見たのは憐れんでくださいと病ある者として村人からも遠ざけられていた彼ら10人でした。叫ぶ者のうちに神の救いが現れたんです。そして今も生きておられるイエス・キリストは私たちの願いを、あなたの心の叫びを今この方は聞こうとされているのです。あなたが心からキリストに向かってイエス様どうか私を憐れんでくださいと叫ぶ声をイエス様は聞こうとし、ここに導こうとされている、このイエス様の御心を心に覚えてまいりましょう。それでは今日の御言葉、ルカ17章14節を皆さんと共に声に出してお読みしてまいりましょう。祭司たちのところに行って体を見せなさい。続くまとめのところを見ていきましょう。この時救い主イエスが十二の人に与えたのは言葉だけでした。これは先ほど開いた旧約聖書の中で預言者エリシャがナーマンに与えたのも言葉だけでした。ヨルダン川で七度水を浴びなさいという言葉だけ。この時は祭司たちのところに行って体を見せなさいという言葉だけです。この言葉に聞き従った彼らの病は癒されました。そして神の御業が表されていったのです。ここで大切なのは言葉に従って歩んでいくことです。その言葉が私たちの考えから言えばちっぽけなこと、こんなことでと思うような言葉であっても、次の星印、御言葉があればと。目に見えるところはなかなか変わっていないし、 まあ、この時は体の癒しでありました。体は変わってない。でも御言葉があるならば、語られている御言葉に従っていくならば、宮沢は表されている。まあ、例えばイエス様の十字架を指し示して許されていると語られても、ただそれが言葉だけで終わるならば、ということで終わってしまうかもしれない。しかし、許されているのであれば、許されたものとしての歩みを始めていくときに、許され祈りが聞かれるんだったら、己の力でなく神様に祈っていこうと祈りを持って踏み出していくときに、許されたものとしての祈りが聞かれるという見合わせを見ることができるのです。御言葉があれば、それに従っていくならば、思いは始めは伴わないかもしれませんけれども、語られる方が責任を持って導いてくださるから、恐れることなく進んでまいりましょう。続くルカ17章15節の御言葉、大声で神を賛美しながら戻ってきた。この一人の人はサマリア人であったと御言葉に書かれています。このサマリア人とは、次のところ、選びの民ユダヤ人と異邦人との混血、また、宗教的にもいろんなものが混ざっていた。そして、私は選びの民であると自らを誇っていたユダヤ人の人たちから低く見られていた。そういった人々です。で、矢印のところ、この時イエス様にひれ伏して感謝したサマリア人は、他の9人よりも、この9人がユダヤ人かどうかって書かれておりませんけれども、この人はサマリア人であった。少なくとも病だけじゃなく、この信仰の面においても苦しみがあった。さらに大きな痛みを味わっていたのではないかと。しかしそれが大逆転へと、どんでん返しへと変わっていくわけです。で、問いのところ、あなたに示されている憐れみの深さを知っていますか。また今日共にその深さをキリストの御言葉から、御業から味わってまいりましょう。今日の福音書の中に出てきました、癒されることのない、全く望みがない病を持つ十二の人たち、彼らの叫び、イエス様どうか私たちを憐れんでくださいとの願い通りに神の御業を表してくださったイエスキリスト。けれどもどうでしょうか、見業を見たはずの十人のうち、イエス様の身元に戻ってきたのは一人のサマリア人だけであった。なぜ一人しか神を褒めたたえないのか、なぜ一人しかお礼を言いに戻ってこなかったんでしょうか。おそらくこのサマリア人の人の心を見ていくならば、こういった思いがあったかもしれない。私は病あるもの、またサマリア人だから、神の救いを受けるには値しない、他の9人よりも私は神から遠いところにある。しかしこんな私にでさえもイエス様は憐れみを施してくださった。イエス様はこんな私のことも受け入れてくださった。願いを聞いてくださった。おそらく長い間この人は周りの人から全く相手にされていなかったかもしれない。この9人からも下に見られていたかもしれない。しかしイエス様だけはこの人を低く見ることはなかった。 一人の愛すべき人として受け入れ、願いを聞き、その願い通りに御業を成してくださった。だからこんな私にさえも、遠く離れていた私にも憐れみをくだされた。イエス様のことが嬉しくて仕方がなかったんです。このような思いが他の9人よりも強かったので、彼だけが戻ってきたんです。今日の福音書の中で、神の子イエスが通り過ぎられた一つの町、この村でキリストの御業を見て、その後神を信じるに至ったのはたった一人の人なんです。それも重い病を持つサマリア人だけでした。人々の目から見れば、また村人の思いから言うならば、このサマリア人は村の中で最も神の救いから離れていたもの、最も低いところにいたものであったでしょう。けれども父なる神様はキリストを通してこの人を選んでくださった。命を救ってくださった人からは相手にされていないようなこの人、なぜ選ばれたのか。おそらくこの人は他の人よりも苦しみが大きかった、傷が深かった、だから逆に選ばれて救いを見た。神様はこのサマリア人の悲しみも痛みも知っておられ、そしてそこに通られたキリストを通してこの人の苦しみも悩みも喜びに変えたいと、変わるとまず神様が信じてくださった。苦しみのうちに表される御業を通してこの人は神を信じる者へと、神はキリストを通して変えてくださったんです。なぜ変えられていったのでしょうか。この人だけが、サマリア人がそれまで抱えていた心の虚しさであったり、やるせなさであったり、仲間外れにされた寂しさであったり、何もかもが彼の救いに、喜びへとつながっていったんです。救われた、救いに導かれたから、受け続けた悲しみも痛みも無駄にはならなかったんです。むしろそれが土台となった。憐れんでくださいという叫びへとつながった。癒されたら神様を褒めたたえる声と変わっていったんです。嬉しかったから、値しないから、こんな私にすら神様働いてくださったという喜びに導かれて、新たな命をこの人は歩んでいくわけです。これと同じように父なる神様は、神の子イエスのゆえにこの世では満たされていなかった、また病ある苦しみの中にある人でも目を留め、御心に留めてくださるのです。むしろ貧しい者のうちに、痛みを負う者のうちにキリストを使わし、喜びへと、神を信じる者へと変えてくださる、生ける救いに与えてくださる、私たちが信じるに、褒めたたえるに値する誠の神様です。この時のサマリア人に対して与えられた憐れみと同じように、私たちのうちにある苦しみや悩み、病も痛みも、 神様はキリストを通して喜びへと、またそれが神を信じる過程へと変えてくださるのです。私も救い主イエスを信じる恵みに預かって30年近くになりますけれども、洗礼を受けた時よりも今の方が、今日共に見ていきました帰ってきたサマリア人の心に次第に近づかされているなと深く思うわけです。まだ洗礼を受けたそういった初めの時は、他の9人の人と同じように救いを受けても、憐れみを受けても、御言葉を受けても、なんか当たり前のようなというか、受けて当たり前、当然、そして祈ってそれが答えられたら神を褒めたたえるのではなくて、この9人と同じようです。自分のしたいこと、己の思うままに進んでいて、またしんどくなったら祈って答えられたら、また自分の道を歩んでいく。しかしキリストに従う中でそれは長く続かないわけですよね。うまくいかなくなってしまいます。従う中で己の欲深さとか力のなさ、そういったものを見せられるわけです。従いたいなと願っていますけれども、何度も間違えますし、道を外してしまいます。イエス様に従っていく道というのは、喜びというのはむしろ私というものは何の良きものもないということを教えていただく、イエス様を信じることもできない、そんな力もないものであると心に留めさせていただく道でもあります。そんな中でも己のうちにいろんなものがなくなっていくときに、よりどころとか自信とか頑張ろうという気がなくなっていくときに、で人の目から見ればなんか終わってる、どうするんですかと思いますけれども、何も良きものない自分自身から、イエス様私を憐れんでくださいとの叫びを持ってイエス様に心を向けることができてからは、神の憐れみに己で全てを背負うのではなく、神様憐れんでください、助けてください、あなたが道を開いてください、私にはできませんからという祈りへと導かれていく中で、不思議とイエス様が道を開いてくださっているのを何度も何度も見させていただいています。言葉で言うのは簡単です、私を憐れんでください。でもどうでしょう皆さん、この祈りがすぐに出てくるでしょうか。憐れんでくださいということを言う前に、まず心に留めなければならない、私は何もできない、もう白旗をあげなければならない、いや私はまだ頑張りますと、力がありますと、こんな憐れんでくださいと叫ぶほど情けなくないよという、そういったまだ己の気持ちがあるならば、憐れんでくださいとは心からは言えません。でもイエス様は今日の御言葉を通して、あなた方もこのサマリア人と同じように私に叫ぶものでありなさいと招いてくださる。だからこそイエス様に従っていく道、皆さんも今までの歩みを振り返っていただくならば、うまくいかない方が多いと思います。なぜイエス様を信じているのに満たされないんですかと。なんでこんな苦しいんですかと思える方が多いと思います。それは 意地悪ではない、イエス様がいらっしゃらないのではなく、私たちを憐れんでくださいと叫ぶ者へと変えてくださるために、これが最も神の前では良き道であるから、いや、ここに行かなければ神様の憐れみ、神様の力と助けと私たちをつなぐことができないので、わざわざ私たちのうちにある己を頼るものからそれを取り除いてくださるんです。時には痛い間違いや失敗を通して、ある時は病を通して私たちをただイエス様だけに向けるように導かれるんです。それは痛いものであり、なんでなんですかと思う、そしてそこでつまずいてイエス様から離れる方も少なくありません。しかし私たちこの悲しみと痛みの意味が今日も御言葉を通して教えられているわけですから、あなたのうちに今ある痛みや悲しみや苦しみというのはイエス様が全て知っておられます。なんでなんですかと、そのこともイエス様に祈ればいい。憐れんでください、私にはどうすることもできません、しかしあなたは私のこの叫び声を、いや、この病あるサマリア人の祈りですら聞いてくださったあなたは、イエス様あなたを信じ私の声も必ず聞いてくださり、この叫びを通して宮沢を見させてくださいますと、どうかこの御言葉を通してイエス様の宮沢を心に留めながら、共に喜びを持ってイエス様私を憐れんでください、あなたが道を開いてください、あなたが常しえまでも私の命を導いてください、あなたに委ねる道は決して失望されることはない、ただ私たち命の終わりが近づいても、それが尽きたとしても、イエス様あなたは死からもよみがえらせてくださり、天の御国へと導いてくださる確かな方である、この方に私たちは命を委ねながら絶えず憐れみ助けを与えてくださいとすがる、そのような道を歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちは今日の御言葉を聞きました。己が満たされて力ある時は、この時イエス様が通り過ぎた村の村人と同じようです。イエス様がいてくださるにもかかわらず、いないものとして己の思いのままに日々を暮らしていくものであります。イエス様がいてくださるにもかかわらず、しかし山ある十二の人は違いました。その抱えていた苦しみ、痛みがイエス様に向かう力となり、イエス様に向かう目がその痛みの中で与えられた。特にこの一人のサマリア人は、人の目から見ればなんと惨めな、人からも虐げられて望みのないものです。それは御言葉で語ってくださった貧しき人ラザロと同じようで、しかしその思いが、痛みがイエス様に向かう力となりました。そしてこんな私にすらも憐れみを施してくださったというその思いが、この人の喜びと変わっていきました。あなた方もこのサマリア人のようではないか、またこのサマリア人のように生きようと、イエス様は今日ご自身の御言葉を通して私たちに語り導いてくださっているのではないでしょうか。私たちも一体何様であり何者でありますでしょうか。何もできないのに頑張ってしまう、 重荷を負ってしまう愚かなものですが、いつもあなたは共にいてくださり、時に私たちの弱さ、罪深さを教えてくださり、あなたには何もないんだよと、だから私に向きなさいと、意志を張ったり強がったりするのじゃなくて、この人たちと同じように叫びなさいと、憐れんでくださいと、その声を私は待っていると今日もイエス様は語ってくださいます。どうか私たち一人一人があなたに目を向け、恥ずかしがることなく、恐れることなく、憐れんでくださいと叫び、この祈りに応えてくださるイエス様の御業を、あなたが開いてくださる道の中を、神を褒めたたえながら、望みを持って一人一人が歩み続けることができますように、イエス様、あなたが助け、憐れみ、導いてくださいますようにお願いいたします。このような感謝を持って、私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。